建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室、建築デザインレビューの新建築工房バージョンということで、今回は2010年の7月号から、昨年取り上げて、レビューしていきたいと思います。じゃあ今日出演するのは研究室の小日向君と堀上君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介してください。
はい、南研究室4年の小日向です。よろしくお願いします。
はい、
南研究室4年の堀上芽達です。よろしくお願いします。
はい、帯名田君はですね、実は昔一緒にエジプトに行って、
はい、
エジプトでなんか一回建築ラジオの収録やったんですけど、
そうですね、
まあ、それ以来っていうことで、はい、まあ、あれも結構前だよね。あれいつ行ったの？去年か、
去年
一昨年だっけ、あ、去年だね。
去年の3月
そうだ ね、
ですね、
うん、そうするともう1年半3ヶ月ぐらいかな、まあ、4ヶ月かそれぐらい経ってるね。いや、あのね、ちょうどまあちょっといきなり初回から話、最初から話ずれるんだけど、あの先週かな、先々週ぐらいに、あの昭和女子大学の杉浦研究室と、それから日本大学の山中研究室と、まあ、国士舘大学の南研究室で、あの合同発表ゼミをやって、そこでその修士論文とか修士設計とか、あるいは卒業論文卒業設計の発表を、まあ、大々的にやったんだよね。50人近く発表して、まあ、すごい会になったんだけど、まあ、そこでまあいろんなね、その大学 の、 その進み方の違いとか、まあ、他の大学の人たち の、 その考え方とかも知ることができて、いろいろ刺激になったと思うんですけどね。今回はね、まあ、あのこの新建築の中からポンピドーセンターメス、バーン・シゲル建築設計の方で設計をされたポンピドーセンターメスっていうのを取り上げるんですけども、まあ、これあの海外に建ってるんですよね。フランスのメス市に作られてるんですけども、やっぱりちょっとなんていうか、こう設計したのはバーン・シゲルさんっていう日本人なんだけども、海外 の、 そのテイストとかで、バーンさん自身がそのアメリカで建築を勉強したっていうこともあって、やっぱりちょっと何かこう日本でそのドメスティックに作られる建築とはテイストが違うなっていうのがすごくあって面白いんですよね。で、まあ、今回はね、まあ、これを取り上げたいと思うんですけども、まあ、これはですね、大まかにその解説するとどういう建築かっていうと、まあポンピドーセンター、パリに建っているポンピドーセンターの分館です。ということで、まあ、あのミュージアムなんですけども、あのメス市に建てられているんですが、外形はですね、平面的に見ると大きな六角形をしていると。で、まあ、そこにですね、ギャラリーチューブって言われている15m×90m 平面計画として、その大きさを持つチューブが3本貫通していて、でその上にですね、木造 の、 そのトラスで組まれたその幕の、大屋根がふわっとかかっていて、でその大屋根の下にチューブとそれに付随する大空間が、まあ、至る所に作られているっていう風な、まあ、そういう構成になってるんですね。でそれから垂直動線として、まあ、これヘキソナルタワーかな、六角形の形をしたそのタワーが立ってるんだけども、それがあのエレベーターとか垂直動線を兼ねるっていう形になってるんです。であのこれまずね、僕コンペの時驚いてるんですけど、これコンペティションで選ばれた案なんだけども、あのもう見た瞬間非常に面白い形をしてるなっていうふうに思ってね、面白い形をしてるんだけどもすごく分かりやすいですよね。で、あの非常に複雑な三次元曲面の屋根になってるんだけども、これ平面はもう完全に単純な六角形になっていて、その平面上の図像とフィギュアと、それから三次元空間としての立体 の、 そのボリュームの印象というのは全く異なるので、それが非常に面白いんですよね。平面的に見ると長方形とか円とか六角形っていう非常に単純な幾何学形態の組み合わせになっているにもかかわらず、そのまあ断面的には、あるいはそのボリュームとしては、その一言ではその記述できないような複雑なその形状になっているっていう、まあ、そういうそのなんか意表をついた面白さがあるかなと思いますね。それからあのこの新建築のこの記事をいろいろ読んでみると、あの面白くて、これ北山光さんともバーンさんがこう対談してるんですけども、あのポンピドーセンターの7年間というふうに書いてあって、まあ、2003年にそのコンペがあって2010年に出来上がったということも7年かかってるんですけども、あの、まあ、フランスで作るというようなこともあってですね、まあ、実際には例えばそのゼネコンとか、それからそのクライアント接種ともすごくこう揉めたりとか、それこそもう対立をして、自分たちがその弁護士を雇ってもう裁判確保で実際 の、 その作品を実現するというようなところまでやったりとか、 で、まあ、その過程で反対派 その市長がその選挙で負けて、で新しい市長が来ることによって、まあ、かろうじて自分たちの案が生き延びたみたいなこともあって、非常にこうドラマチックなそのストーリーがその展開されていて、それ自体がすごく、まあ、興味深いんですけどね。そしたらね、まあ、まずその、帯田君と堀上君に少しずつ話を聞いていきたいなと思いますけども、まあ、じゃあその帯田君としてはこの建築に関してどう思いましたか。どうですか。
はい、僕はまずこの新建築の記事を読んでですね、うん、敷地図が載ってるんですが、
うん、配置図ね、
配置図が載ってるんですが、うん、そこにそれぞれ3つのチューブから、うん、に設けられたピッチャーウィンドウからのこうビューのライン、軸線が載ってるんですね、うんうん、それがこの町のシンボルとなってるカテドラル、うん、サンティティアン大聖堂とか、うん、駅舎ですね、うん、こう切り取るように、うん、ですごく遠くの建物なんですが、うん、この配置がすごくコンテクストを鮮やかに読んでるなっていう印象がありました、うん、で建築自体の方ではそのプログラムを単純に合理的にこう閉じ込めた3つのチューブをこう緩やかな、まあ、三次局面の大屋根で覆うことによって、その間の空間っていうんですか、その大屋根とチューブそれぞれの間の空間がものすごくこう自由な、さまざまな高さが入り組んだ空間のシークエンスが繰り広げられていて、まあ、すごく実際に行ってみたいなと純粋に思えたという印象です、うん、はい、
なんかこの写真見たらな、このなんかふわっとかかったその三次元局面の幕 その屋根がさ、なんだか大きな帽子みたいにも見えるんだよね。
あ、そうです。
その街中になんかこう作られた巨大な帽子みたいなさ、だからそういう意味ではすごく象徴的なさ、シンボリックな形態になってるし、ランドマークとしてはその一般の人たちにも覚えられやすいその形態なんだろうなっていうのもね、はい、
この48ページの左下の写真なんかも、うん、まあ、この建物は真っ白い屋根なんですが、うん、なんとなくこの奥の駅やカテドラルのこの形と、うん、まあ、うまくこう馴染んでいるなっていう、うん、まあ、僕個人的な感想ですが、うん、思いました。
ただまあ一方でこれこう色とかさ形態はさ、その古い街並みの建物とはすごくこうはっきりとしたコントラストをなしていて、まあ、全然違うものがこう作られてるって感じもあるし、まあ、こう 見方によってはね、すごく宇宙的な造形っていうかさ、非常に何かこう新しいモダンな何か変わったその形態してるなっていう感じもあるよね。さあ堀上君はどうですか。
だから言われたようにその周辺環境とコントラストをとって、うん、そのなんかシンボリックに作るっていうやり方は、うん、例えば、まあ、フランク・ゲーリのグッゲンハイムとかもそういった手法で、うん、なんか街をこう、うん、なんていうか活性化させるっていう、うん、まあ、そういう何か形態的な、うん、ダイナミックなものもありつつ、うん、でもそのアートが収められている空間っていうのはその従来の割とこうなんかしっかりとしたホワイトキューブで、うん、そのプログラムに対してはすごく素直になんか答えているなというのですごく印象、うん、いい印象を持ちました、
うんうん、なるほどね、うん、いやなんかさこの収録をする前にさ少し帯田君とね堀上君とも少し話をしてたんだけども、バンシゲルさんってもう今や本当に日本を代表する第一線級で活躍する建築家なんだけども、この人もともとクーパーユニオンで勉強して、それからまあ日本に帰国されて須崎アトリエにいたりとかね、してまあ、それから独立して活動してるんですけども、その紙の家とか、ね、歯間パイプを使った、まあ、紙を構造体として考えた建築っていうことをいろいろ実験的にやられていて、あとは僕のいろいろ僕もねそのバンシゲルさんのね建築っていうのはこれまで雑誌で見たりしましたけども、ダブルルーフの家とかあるいはカーテンウォールの家とか、まあ、非常にこうチャレンジングかつその実験的なことをかなりやってるんですよね。それで何かこう今回のこのポンピドーセンターメスに関してもやっぱり建築っていうフレームで見た場合に極めてその実験的でチャレンジングなことをやってるなっていうのを思うし、もちろんこれはすごく意図的に意識的にねやってると思うんですけども、バンさんの建築そのものが 総じて、まあ、そういったその実験性みたいなものがこう感じられると同時に、さっきちょっと話も出たんですけども、非常にこうテンポラリーな、つまり仮説的な、一時的な、なんかある種その大文字の建築を作ってるんだけども、一方でどっかこう儚い感じがするっていうのが、まあ、そのギャップが面白いかなと思うね。それでさ、僕はさ、例えばね、これバンさんっていうのは本当にすごい建築家だと思うんですけども、建築っていうのは本当にね、やればやるほど、あるいは考えれば考えるほど僕だって難しいなと思うんですけどね。例えば実験的に建築を作るべきなのか、あるいは非常にこう、まあ、伝統的にトラディショナルにコンサバティブに作るべきなのかっていうのは、まあ、これは本当に何とも一概に言えないんですよ。どっちがいいっていうのはいないしね。例えばその周囲に馴染ませて作るのか、あるいは極めて目立つ形で作るのかっていうことにしてもそうだし、なんていうかこう A か B かっていうふうに言えないっていうかね。例えばその社会的に見て、まあ、善悪っていう言い方をしますけど、まあ、善悪の彼岸においてしかこう立ち上がられてこないっていうかさ、建築っていうのはさ。でやっぱりバンさんの建築見ると、特にこういうなんかフランスっていうね、ある種その都市とか建築の伝統を持った場所で新しいこういう建築を作るっていうのは極めてこう何か責任もあるだろうし、まあいろんなこう重大な決断を自分がせざるを得ないっていう局面だっていっぱいあるだろうし、まあ、その行為自体が本当にすごいと思うんだけど、やっぱりそこでどういうその判断をね、最終的にこう下すかっていうのは難しいことだなと本当思うよ、うん、その辺は海野君どうですか、どう思いますか、建築を作るっていう、この前帯田君がちょうどなんかね、インテリアのさデザインをなんかやってたけども、
はい、
まあそういうインテリアデザインも含めてね、
はい、
まあ、デザインする行為っていうことが何かってすごく僕はこのバンさんの作品見て考えさせられるんだけどさ、どう思いますか。
いや、合理的であるってことが、うん、まあ、この建築家すごく合理的であることが、うん、その要するにクライアントであったりとか、うん、その周辺の人を説得するための一つの重要なポイントなのかなと、うん、要するに形態的に美しいとかっていうのと同時にその理由ですよね、うん、それはバンさんがアメリカで、まあ、仕事されているっていうことが大きいと、まあ、本人もおっしゃってましたけれど、そのまあそれもすごく大事だなと、建築を作る上でデザインとはまた別の次元で、そういう交渉のための
まあ、アカウンタビリティって言って、その説明責任っていうふうに訳されるけどね、やっぱりその建築はなぜそのように作られたかっていうようなことが、まあ、原則論としてはやっぱり説明できないといけないだろうね。もちろんその説明っていうものをある意味こうすっ飛ばして、美学、非常に何かこう直感的な美学で建築が作られるっていうふうなことだって、まあ、ゼロではないけども、まあ、本当に建築っていうのはすごく複雑なね、様々な要素のその合成物だから、もちろんそのコストもかかるし、それから使い勝手とか放棄とかいろんな要素が絡むから、やっぱりどっかで それがなぜそのように作られたかっていうようなことが説明できないと、しかもそのある種の合理性を持って説明できないと、なかなかその建築現実には至らないっていうようなことはやっぱりあるんですよね。堀上君はどうでしょうね。
そうですね、なんか坂茂さん その建築の、まあ、その大小の規模に関わらずなんか根底しているものっていうのは、僕はやっぱりその仮説性だとは先ほども出たんですけど思っていまして、坂茂さんはその被災地とか地震 その仮設地下パイプとかを使った仮設建築とかも作っていて、なんかそのなんかスタンスとその大きい規模の建築でのスタンスっていうのはそれほどなんか変わってないんじゃないかなとは僕は思います、
はい、自分の手で作るっていうことへのすごく信念が
そのなんかスケール感というか建築に対するそれはなんか規模の大小かかわらずなんか根底しているものなのかな。
そうだね、これ確かにさ規模が大きくなってもさどっかなんか手作り的な感じがあるんだよね。
そうですね、
なんかなんていうのか、それこそ竹とかね木材の何かこうホームセンターで買ってきたものを自分で組み立てるみたいな その感覚がどっか残ってるっていうか、まあ、それはそれである意味大事なことなのかなっていうふうに思いますよね。
できるだけシンプルで構造にしようという意思が感じ取れるので、まあ、8月にワークショップ僕らもやりますけれど、その ヒントとなる要素がバーサのキャッチングすごくあるなと思います
ね。それはあるね、はい、で僕ら今尾形君が言った話っていうのは太宰府の、国士舘キャンパスで毎年ワークショップやっていて、そこで、まあ、竹を使って、まあ、いろいろこうオブジェを作ったり写真的な空間を作ったりしてるんだけども、竹ってすごく加工がしやすいから、まあ、実際にやってみるとやっぱり手応えがあるんですよね。でもねこれはなかなか難しいところでね、建築家っていうのはそのアーティストではないから全部自分でやるっていうふうなことを目指さない方が絶対いいんですよね。っていうかできないし、手作りのあるいはその自分のねセルフビルドで自分たちで作るっていう感覚が大事な一方で、それをどこかあえて禁欲的にわざと突き放すっていう側面も必要なんですよ。つまりあくまでもその共同の産物だし、かつ一人ではできないものだから、自分が作るっていうことと同時に自分が作らないっていうある種 そのダブルバインドっていうかね、その両義性っていうのは建築においては絶対必要なんですよ。
誰でも作れるっていう感じですかね。なんか特殊な技能がなくても、まあ人数がいて、みんなに手順を教えれば、まあこのメスを作れと言ったら無理でしょうけど、
そうだね。だからそのシステムを示すっていうことに近いと思うんだよね。まさに設計図って本来そうなんだけども、システムを示してそれを渡すことによって他の人たちも使えるっていうかね、でもさ建築をやってるね、建築デザインやってる人たちってさ、基本的にはさもともとものづくりが好きだったりとかね、あるいはその絵を描いたりものを考えたり空間を構想したりするのが好きな人たちだから、やっぱりこだわりがあるわけですよみんな。だからそこが難しいところで、こだわりがある以上は本当は自分でやりたいと思ったんだけど、こんな大きな建築物になったらさもちろん自分でできないし、極端なこと言うとほとんどもう自分でできないと言っても過言ではないですよ。だからそこでね、全体をどうやってそのインテグレートしてマネジメントしていくかっていうことがすごく重要で、やっぱりねこれは結構みんなねいろいろ課題になって悩むところなんですよね。僕なんかね本当ね正直なこと言ってたよ、全部設計だって自分でやりたいと思ってる。僕は本当にね全部自分で自分図面描きたいとかね模型作りたいとか思ってるよ。だけどやっぱり、ね、どう考えたってその時間はないから、やっぱりなんかこうみんなと協力してなんかこう作っていくっていうのも、まあそれはあらゆる建築家はそうだと思うんですけどね、というふうな感じがしますね。まあこれは本当になんか新建築 そのトップページを飾るにふさわしい、非常になんていうかこうエポックメイキングな建築だなって思うしね、ある種その現代建築の成果だって思うし、まあ細かいところはねいろいろ気になるところあるんですよ。このなんかガラスシャッターだったっけ、ガラスのシャッターの上にこのアクリルのね何かこうルーバーのようなそのガラス面があって、それで1階と2階がこう表現的に切れていて、それからこ のフィレンディールによるその木材のトラスっていうものが、実はその構造部材として見た場合にそのスプルースとかカラマツとかその木材 その材料が途中で変わるんだよね。だから実はここいろんな理由があってね、非常にこうなんかこう建築の作り方としても興味深いところがあるかなっていうふうに思いますけども、なんとなくねシンセサイズされてるっていう感じがあるね。つまり合成されてる、つまりこの木造のトラスとそれから膜とチューブと、それを貫通するそのタワーと、それ以外の諸々のタクトみたいなものが要素としてその合成されてるっていうかさ、一体で作られてないっていうか、もうちょっと言うとこう分割可能っていうか、例えばこの屋根だけを取っ払うことができるみたいなね、まあ、そういう意味では逆説的にサステナブルな建築っていうかさ、例えば屋根だけを回収するとかね、あるいはチューブだけを取り払うみたいな感じで、まあ、メタボリズムまではいかないけども、なんとなくこう分割可能、要素を分割可能性みたいなものが担保されてるなっていうような感じもあるね。
だからそのあたりは本館の方と少し通じますね。
そうだね、本館のリチャード・ロジャースとレンゾ・ピアノが設計した建築っていうことだね、まあ、だから本当に君らもさなんか卒業設計でこういうさ面白い案を出してさ、誰か本当になんか仙台デザインリーグに行ってほしいなと思うんだけど、この間なんか少女時代の人たちとかさ、まあ、日本の大学の人たちはねまだリサーチのレベルだったっていうことだと思うので僕らと同じなんだけど、昭和女子の人たち その発表も結構面白かったよ。なんかねなんかあの深谷さんとかさ長久保さんとかさ結構みんなそれぞれみんな面白かったよ発表見たら。ちょっと君らもさなんかちょっとみんなをおっと驚かせようのさインパクトがあるのをちょっと考えてほしいなと思うね。 じゃあね、まあ、今日はね一旦このぐらいでね、収録は終了にしたいと思いますね。今日もありがとうございました。